よ。
引き続いてですけれども、今度は、インターネットの出現と、あとフリーペーパーのようなものが、建築界の中にこう出てきていると、そういうことに関して、今日はポム企画の平塚勝良さんに来ていただいてます。で、平塚勝良さんから、基礎報告の、2として、ポム企画のウェブから建築ガラス特集へというタイトルで、お話してもらいたいと思います。よろしくお願いします。
平塚です。私はさっきの話だと90年代のメディアっていう話が、ずっとあったと思うんですけど、テンプラスワンとか、そういう言論系というか理論系のメディアっていうのはほとんど関わっていなくて、でそれ以降のそれこそウェブが出てきて、あとは雑誌がビジュアル中心になっていったみたいなところから、いわゆるメディアに、建築のメディアに関わるようになったということなので、ちょっと後発部隊なんですね、インターネット以降というか。それで今はフリーライターとして雑誌とかに書いてるんですけど、最初は2000年くらいにポム企画っていう名前でウェブサイトを友達と2人で始めたのが、建築のメディアのこと始め、自分的には一般的にはこと始め、他にもなんかちっちゃいことやってたんですけども、大きく出たのはそこからという。
あれ学生の時ですよね。
あれは大学院の2年生の終わりくらいで、就職に失敗して、就職活動に全敗して、それでむしゃくしゃして作ったという、すごいそのむしゃくしゃ感っていうのはすごく出てるようなタイプだったと思うんです。氷河期世代なので、で2人でやったんですけど、もう1人の高木美恵という友達も失敗してでしかも留年も決まっててというところで始めて、ちょうど五十嵐太郎さんたち の, サイバーメトリックとかもその半年前くらいにできていて、
同じ頃ですよね。
同じ頃ですよね、それでむしゃくしゃしてやったというのが、動機としては大きいんですけども、あとは既存の建築のメディアに対して、ちょっとなんかこうアンチテーゼというか、なんか生意気な気持ちがあったみたいで、ちょっとやっぱり難しいんじゃないかっていうふうには思っていて、すでにカーサブルータスとか出てて、ちょうど月刊化したとかそのくらいだったんですけども、基本的には建築家が難しいことを言っているみたいな感じがしたし、あとテンプラスワンとかもちょっと私はあんまり読めないし、憧れてたんですけど、すごい憧れてたんですけど、自分にはこれは参加できないメディアだっていう意識がすごく強くて、もうちょっとこう誰でも読めて、誰でもこう建築ファンサイトみたいな感じのノリで作りたいなと思ったんですね。
だからなんかそんな時に結構ある衝撃でしたよね、ポム企画のページが出てくるのと、あとこれ建築少女でしたっけ、五十嵐さんが挙げていた
建築少女だよね、
そうだよね、うん、
ちょっとそういう変わった感じのウェブがあるんだなという気はしました。
そうですね、ちょうどすでにバカ建築探偵団とか、建築をちょっとこういちびったような感じのウェブサイトってネット上にはいつかやっぱりあって、でもどっちかというと建築のメディアに影響を受けたっていうよりは、週刊少年ジャンプの感想サイトとか、あとはプロ野球のファンサイトとか、そういうのを見て、あ、これを建築でやればいいんじゃないかって思っていて、だから建築家のがどういう人なのかとか、あとはジャンプの感想よろしく GA ジャパンの感想を言い合うとか、そういう感じでやってました。だから建築がみんなで楽しめるものになったらいいなっていう、そういう意識があったような気がします。
それは建築家で漫画家の絹もちこさんのサイトとかって、もうちょっと後ぐらいでしたっけ。
そうですね、ちょうどあんまり変わらないですけど、多分同じくらいの、
そこからこう建築ガールズ特集まだちょっと先長いと思うんですけど、ちょっと飛びつけたら
いきなり見せない
間に何が あったかっていう話をすると、はい、まあ、大学院出てフリーターをしながら、まあ、フリーライターとかもしながら、まあ、フラフラしてたんですけど、それで建築ナイトっていうイベントをやった時に、
京大ですよね、
京大の食堂っていうところで、まあ、ライブとか演劇とかをやってるようなタダで使えるところがあって、そこであの、まあ、インターネット上 あのポム企画のサイトの日記で、まああのまあ、建築と映像の関係が今熱いんじゃないかっていうことを書いたら、結構あの、まあ、反響があったんですね、日記に対して、うん、それで、まあ、そのままの勢いで建築ナイトっていうイベントをやろうということで、それであのまあ松川翔平さんとか、あとは田中裕也さんと渡辺秀則さんと、まあ、そういう人たちを、まあ、インターネットを通じて、まあ、声をかけて、でインターネットで相談しながらイベントを作っていったみたいなこともあって、
あの第3のポム企画というか山崎くんが加わってもその頃ですよね。
そうですね、そうですね、山崎くんと知り合ったのもやっぱりインターネットのきっかけ、大体まあインターネットがきっかけでいろんな人と知り合ったりしてイベントとかも作っていって、ちょうどあの、まあ、建築ナイトっていうのをなんていうか今で言うとアルゴリズム建築って呼ばれるようなものの、そういう人たちが集まって最初みたいなところがあって、やっぱりどこかこうコンピューターと建築みたいなところを
結構付き合ってましたね、
興味が向いてたような気がします。
で2000年頃ですね。
2002年ですね、
はい、でそこから
そこからまた飛んで、で、まあ、雑誌2005年に東京に出てきて、その前は京都で本屋とかもやっていて、は
い、ああスフェラでやってましたね。
そうですね、はい、まあ、京都にいるといろんなことをしないといけなくて、建築だけでは食べていけないから、だからまあ建築系の本屋とかもやってる、それ で東京に来て、東京に来てただライターをやってました。
しばらくライターの時期があって、
はい、で今もライターですね。それで、建築のガールズ特集のことは何を話したらいいんだろう。
それもちょっと後で。あと最近のこの変化として、うん、例えばフリーペーパーとかあの出てきましたよね。
うん、あ、そうですね。
フリーペーパーの編集以降もかかってなかったけど、
フリーペーパーの特集は、あ、そうですね。まあ、フリーペーパーの仕事とかもまあちょくちょくやりますけども、建築系のメディアっていう感じではないので、
なんかあの兆しとしては中村博さんがタブロイド版をプリズムキャラの展覧会の時に作って、そのちょっと前も仙台でトンチクとかがあったんですかね。どっちが先か分かりませんけど、
藤村君より中村君の方が一応
早いんだですよね。
そうですね、はい、
でそこから、藤村隆二さんの、ラウンダバートジャーナルとかが、まあ、出てくることもあると思うんですけども、あとは変化としては、あの確かに、ラウンダバートジャーナルでフリーペーパーを建築家が自ら作って、で、まあ、メディア化していくっていうのはあの日本だと他になかったですよね。なかなかスペインだと建築家で、まあ、雑誌を作ってるところもありますけども、あとは平塚さんの方から、
ラウンドアバウトに関してはフリーペーパーっていうのよりもなんかあの即時性みたいなのがすごく気になってて、
ライブのやつやってますね。
ライブで、まあ、作っちゃって、それでも活字に固定しちゃうっていうところが、まあ、すごいなって思いましたね。
そうですね、パフォーマンスみたいなところもありますよね。
あとはまあやっぱり建築家だから一次情報にこだわるのかなっていう気がしていて、あの新建築とかでもやっぱり日本だと自分で文字を書いて、自分の話したこととか、まあ、書いたことをそのまんま伝えたいというところがあるんじゃないかと思ったんですけども、それを徹底するとああいう形になるのかもしれないという。
はい、ありがとうございます。まあ、新しいちょっとメディア、それこそ先ほど南さんが言われたマイクロメディアみたいなものにどういう種類があるかっていうことですけども、それでいうと結構ブログ系とかネット系は多いと思うんですが、例えば福島の佐藤俊弘さんが、やってる建築遊びを、やって、まあ、それを自分で文字起こして、発信すると。それから最近だと建築言葉閲覧ですよね。で、日本全国に旅して5年ごとに、まあ、数十人の人にインタビューをすると。で、そういうことも新しい試みとしてあるんじゃないかと思います。五十嵐さんの方から
ラウンドアバウトについてもうちょっと補足というかすると、まあちょっと別に藤村君インタビュー取ろうと思ってるんで、そこでまた来ますけども、基本的には彼らテキストベースっていうか、まあ、今もちょっと出たけど、喋ってインタビューをどんどん文字に起こすっていうのがメインのコンテンツになってます。それがやっぱり、まあ、自分たちっていうか皆さんにとってエディフカールがやっぱり僕ら活字でやってたなっていうか、テキストでやってたなっていうのとすごい違いを思うと同時に、イナックス銀座京橋のあそこでやった、まあ、そこでレクチャーをして、もうその日のうちにすり上がるっていう本当に新聞社みたいな感じでやったイベントで、やっぱ本当に衝撃を受けて、ちょっと僕らにはちょっと想像できないような形での、まあ、情報発信をしてるなっていうのがありました。で、ちょっとまあもう少しポム企画の話をすると、やっぱ最初にポムのホームページを見た時にやっぱりすごい使いこなしてるなって印象があって、っていうのはまあ僕は先に、堀義弘さんが始めたサイバーメトリックやってたんですが、やっぱり先にもう文字を書く仕事も一方でやっていてウェブをやったのに対して、まあ、平塚さんの世代っていうのは先に書く前にネットで書く情報発信するっていう意味でちょっと順番が変わってたので、まあ、逆にどういうふうに今後展開するのかなとか思いながら見てたんだけども、でもともとサイバーメトリックを始める前に建築など学会って知る人ぞ知るなんですけど、建築など学会で勝手に僕が書き込みを始めたのが実は母体になってて、それを堀井くんが拾ってくれて今のサイバーメトリックティステッドコラムになった。最初すごいいろんなことやってたのね。要するになんか今でこそこう決まったブログ形式があるように思われてるけれども、とりあえずいろんなことをやってみて、 どういうふうにその要するにメディアというものが先に出てきたんだけど、それをどう使うかよくわからないから、まあ、ちょっといろんなのやって、実はこのラジオも同じで、いろんなタイプの番組をなんで最初に撮ってるかっていうと、まあ、誤解もいろいろ招いてるところがあるんだけどもとにかく可能性をいろいろ試した中で何が一番こう乗っていくかっていうことを、
まあ、
試す、要するに最初から決まった形式があるというよりはっていうのを、まあ、同じように10年前ウェブでやっていたのを、まあ、またそれはまた後で話出るんですけど、まあ、ちょっとそういうのを、思い出しました。
確かにサイバーメトリックの一番最初の方でチャット東京とか、うん、スイスと日本でチャットをするとかいろんな試みがありましたね、うん、はい。南さんの方から。
そういう特にないんですけど、
南さんらしい。
いやいや、平塚さんの話は非常にこう面白いっていうか興味深いんですけど、ちょっと話がずれるかもしれないですけど、なんかこう例えばホモサピエンスとかね、ホモルーデンスとかって言うじゃないですか、道具を持ってる人間、その人間の根源的なあり方は何だか、こういうのを見てるとなんとなくこうメディア、人間はメディア的存在であるというか、要するにホモメディウムみたいなさ、表現することが人間その本来 その存在のあり方を否定してるのかなっていうふうな気もして、正直僕なんかねあんまりこう苦手なんですよ、メディアが苦手
で、
いや実は本当すごい苦手で、あんまりこう気恥ずかしいわけですよ、なんか自分が表現することはすごい、なんか要するにこう常に基本的にこう服脱がされるのと同じじゃないですか、はい、だから嫌っていうか、だからまあ僕はちょっとあんまりもともとそういうのは自分向いてないんだろうなと思いますよ、うん、だけどやっぱりその メディアっていうか表現するっていうことは人間のそういうこう元々の欲望に根ざしてるのかなっていうふうにちょっと今聞いて思いました。
山さんの方から。
これ肯定的とか否定的とかそういうことじゃないんだけど、さっきの建築文化が CD ロームつけたっていうのと同じようなイメージで、日経アーキテクチャで2年ぐらい前かな、 2年前だと思うんだけど、
テンプラスですか。
日経ブログ時代、まあ、ブログ元年っていうね、いう特集を組んだ時ありましたよね。それでね、やっぱりそれもその活字メディアがブログというメディアをね、その、まあ、あれは受け入れたわけだよね。そうするとね、やっぱりその 建築文化が CD ロムを受け入れたのに対して、日系アーキテクチャが要するにインターネットを受け入れたっていうところの、こう勝負でやっぱり建築文化が負けて日系アーキテクチャが勝ったんだと思うんですね。だからその新しいメディアをどういうふうにやっぱり捉えていくかっていうのがやっぱりこれから我々、まあ、僕も含めてね、
山田さん の, あのホームページは一体どういう意図に基づいて、
まあ、時間ちょっと延長しちゃうけどちょっと話すと、僕はね、例えば自分がメディアに出ていると雑誌に載っけたりとかしていると山田さん頑張ってるねっていうことになるわけですよね。そうするとね、自分がこう例えばちょっと仕事がなくてさ、あるいはまあ、あんまりこれ雑誌に載っけるようなのじゃないよなってことに載っけなかったりするよね。そうした時にあいつこうね死んだとかいうふうに言われるわけですよ。何やってるか、まあね、もうこう落ちちゃったっていうふうに言われるんだよ。 でもね、自分は今までと一緒に生きてるわけ、元気に。でいや余計なお世話だと思ってだから僕、俺はね余計なブロメディア載ってなくたってちゃんと元気に生きてるし、ちゃんと遊んでるし、ちゃんと酒も飲んでるし、もう心配しないでくれっていう意味で自分の生活をこう書くようになったんですね。さっきの五十嵐さん言ってましたけど、ブログっていうことが整備される以前にこう自分でインターネットにこう活字を打って、今日俺こんなことやりましたと、こういう人と一緒に飲みましたっていうのを、まあ、出したわけですよね。だからそういう意味でも要するに余計なお世話だから、俺ちゃんと元気に頑張ってるからもう山田死んだとか言わないでくれというところで始めたんだけど、でもそういう個人で情報を出していくっていうことが非常に今重要になってきたし、例えば今タレントだってさ、結婚の発表とか全部ブログでやったりとかね、すごくこう意味持ってきましたよね。で我々建築家もそれぞれ、例えば僕五十嵐さんとか南さんとかね、松田君今いますよね、彼がいつどこで何やったかっていうのをブログでチェックしてさ、あの野郎俺誘わなかったとかさ怒ったりとかさ、まあ、いろいろするわけだけど、なんか非常にそこは非常に大きくて、まあこれ実は後で多分後でっていうか次回のねテーマで上がると思うんだけど、僕はまあ地方を建築家で、地方とその中央東京とのつながりっていうのがね、このメディアによって非常にこの距離が縮まったというふうに思っています。まあ次回話します。
はい、どうもありがとうございました。じゃあ、これで一旦、まあ、第2部は、まあ、マイクロメディア、どんどんそのメディアが変わっている、で、まあ、ブログであるとかフリーペーパーであるとか、そういうことが、そういう新しいメディアが、まあ、生まれつつあるというような話をしました。はい、これで一旦終わります。